この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は10月17日金曜日に亀有駅からおよそ15分ほどのところにあります富士の湯で行われました南葛 SCU 銭湯へ完成記者会見に波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した10月17日の葛飾区の天気は晴れ、最高気温は25度を超えまして、日中は強い日差しで汗ばむ体感となりました。午後1時から富士の湯の男湯にて銭湯への完成記者会見が行われ、南葛 SC オーナー兼代表取締役社長でキャプテン翼原作者の高橋陽一先生、銭湯絵師の田中瑞希先生、大人気 YouTuber のフィッシャーズのシルクロードさん、そして南葛 SC で元日本代表今野康之選手が登壇し、多くのメディア関係者で盛り上がっていました。皆さんの声をどうぞお聞きください。ではこのプロジェクトの仕掛け人でもある南葛 SC プロモーション部長の天野さんにお話を伺います。やろうと思ったきっかけ、ぜひ教えていただけますか。
銭湯ってやっぱり大事な日本の伝統文化じゃないですか。で、特にやっぱり葛飾区って銭湯がすごく昔から多くて、ただやっぱりどんどんこう時代の流れで減ってきちゃっているっていうのもあるんで、もっともっと多くの人に、まあ、小さい子にも若い人にも来てほしいっていう銭湯利用促進を、まあ、南葛 SC が地域活動としてできないかなっていうのがまず一つと、それからまあ我々南葛 SC J リーグ入りを葛飾区から目指しているんですけど、もっと多くの人に知ってもらう機会っていうのを試合以外で作れたらなというふうに思って、特にこれからオフ期間に入るんで、試合のない期間に入るんで、まあ、そういう時でも南葛 SC を認知していただける活動としてやってる感じ。
銭湯は身近な存在なんですか。
めちゃくちゃもう身近で、僕は本当生まれたのが東京都新宿区四谷若葉町ってとこだったんですけど、そこに若葉湯っていうのがありまして、もう僕生まれた生家からもう本当歩いて3秒で同級生がやってたんで、もう本当に銭湯は体洗うところっていうよりはもう遊び場、交流の場だったので、もう小さい時からなんだろう、温かい場所っていう風なのがあったので、まあ、大人になってからもやっぱりそれを生かした街づくりみたいなことをやれたらなっていうことで、
今回は田中瑞希先生が絵を、その辺はどうやってセレクト。
日本に、まあ、今3人しか銭湯絵師の方はいないっていうことで、実は僕あの前職の時から田中瑞希さんとは一緒に活動させてもらっていたので、今回 その南葛 SCU の銭湯絵を描くってなった時に、まあ、先生の絵とうまくこう、ね、コラボレートしてできる銭湯医師の方って考えた時に、もう水木さんお願いしたいなということで、僕の方から、はい、水木さんにお願いしました。僕、まあ、川崎フロンターレが前職なんで、その時に水木さんと一緒に川崎の銭湯でやりました。
川崎フロンターレからこちらにいらっしゃって2年弱ぐらいですかね。なりますよね、はい、葛飾区いかがですか。
いや、もう本当自分が想像していた以上に、まあ、下町で本当人情味あふれるところで、まあ、川崎もそうだったんですけど、より濃いですね、こっちの方が。
川崎からこちらにいらっしゃった経緯とか伺っても大丈夫ですか。
やっぱりオーナーが代表が高橋先生で、まあ、僕本当小さい時からキャプテン翼を見ていて、まあ、先生が代表っていうことは、まあ僕が入ったら、ね、僕の上司になるじゃないですか。そんな環境でできるなんてね、なかなかないし、とにかく、まあ、まだ J リーグじゃないですけど、すごくポテンシャルのあるクラブと、あと葛飾区自体が本当にポテンシャルのある土地なので、今回のこともそうですけど、いろんなコラボして面白いことできるなと思って、それで南葛 SC で活動させてもらってます。
イベントの内容でこの絵と別に他にもあるかと思うんですけれども、はい、その辺ぜひ教えてください。
いろいろとあの楽しんでいただく仕掛けしてるんですけど、今年の1月にですね、野人こと岡野正幸事業本部長を就任しまして、野人岡野によるバンダイ担当、ちょっとまだいつになるか決まってないですけどっていう企画とか、あとは銭湯カードコレクションっていう風な、銭湯で結構流行ってるというか、各銭湯で出してるんですけど、まあ、今回あの特別に南葛 SC バージョンも作らさせてもらって、記念に残るように銭湯好きの人、あのキャプテン翼、南葛 SC 好きな方が形に残せるように、まあ、どうしても浴場の中って写真撮れないじゃないですか。そのカードでそれコレクションしてもらってっていう風な、そういうことも考えて
る。コレクター魂をくすぐりますね。
はい、 もうあの手この手でいろんな面白いことやっていこうというふうに思ってます。
クラブとこの地域の発展、一緒にどんどんどんどん上に上がっていくような、そういった取り組みをされていると思うんですけれども、はい、今後どういったことをやりたいなって、もし心の中にあるものがあればお願いします。
いろいろとあるんですけど、結局部分は僕らがやってるのっていうのは、もちろん J リーグ入りを目指してはいますけど、やっぱ南葛 SC が葛飾区に存在をしていて、もう街が元気に、ね、豊かになるっていうこと、街づくりなので、そう、街の方々がやっている本当に活動に一緒にあのコラボレートさせてもらって、一緒にできたらなと思うんで、まあ、そう考えるともう本当無限にいろんなことがあるかなと。街きれいにする清掃活動もそうですし、トラさんとかリョウさんとかいろいろな、ね、あのキャラクターもありますし、だそういうところと葛飾区盛り上げる活動とかも、だからもう本当たくさんアイデアはあります。
この時間は10月17日金曜日に富士の湯で行われました南葛 SC 湯銭湯へ完成記者会見に波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では銭湯絵師の田中瑞希さんにお話を伺います。
普段の絵を描くのと何か違いがあったか、その辺も含めて教えていただけますか。
普段はあの富士山と、あと水辺の風景を描くことが多いんですけれども、今回はあの葛飾の国道グラウンドと、あと南葛 SC の風間監督であったり、岡野事務部長であったりとか、あとあの何よりも翼くん、石崎くん、ゆかりちゃんという、キャプテン翼にも出てくる人気のキャラクターたちを描くということで、うまく画面に収まるかなとか、ちゃんと描けるかなという不安がありました。
使うペンキの色だったりとかは、やっぱ今回といつもは違いましたか。
色は実は空がメインになっていたので、あまり色自体はそんなには変わらなかったんですけれども、実は今回先生の描かれたキャラクターの部分は、あのこちらのスタッフで手伝ってくれている漫画家の男の子がいまして、その子があの色を塗ってくれて、先生の画風をこう確認をして色を塗ってくれたので、先生の色こういう感じと思いながら、ワクワクしながら絵ができるのを見てました。
銭湯絵師になろうと思ったきっかけ、もしよかったら教えていただけますか。
私は大学の時の卒業論文で銭湯の弁慶について調べていて、それが一番初めのきっかけですね。もともとは美術史で美術の歴史や見方というものを勉強していたんですけれども、その中で暮らしの中で見られる弁慶っていうので、銭湯の弁慶があるなということに気がついて、これ面白いなと思ったりしていて、そこからなんか、あ、なんだろう、ペンキ絵とか、あと描いてる職人さんは1日で描くっていうけど、どんな風に描いていくんだろうとか、今何人ぐらいいるのかなと思ったら、もう数名しかいなかったりとか、いろんなことを知るうちに、あ、これはもうなくなったら絶対にもったいない文化で、でもすでにもうその当時で3名しかもう職人さんいなかったりもしていたので、なんとかして描き方を習いたいと思ったのがもう初めでしたね。
葛飾の街って少し巡られたりしましたか。
なんか葛飾もう寅さんであったりとか、いろんな実は名所があったり、あと南葛 SC さん のイベントでも葛飾でっていう葛飾の職人さんであったりとか、いろんな名物なんかを紹介しておられるイベントの日があったりもしていたので、人情に熱くありながらも、なんか歴史ある文化も大切にしてという、すごく素敵な街だなと思ってました。
先生の今後の活動、ぜひ。
今決まってるものだと、11月の16日に北千住の丸井で、千住宿か丸井ライブペイントのイベントはありますので、もしお時間ある方見ていただけたらありがたいです。
続いて南葛 SC オーナー兼代表取締役社長で、漫画キャプテン翼原作者の高橋陽一先生にお話を伺います。
絵を見てかなりやっぱり大きいなっていうふうに感じました。感想をぜひ教えてください。
今回は全部自分で描いたわけではなくて、銭湯絵師さんの方の輪郭だったりとかは入れていただいたので、まあ、なんとなくこう、まあ、南葛 SC というチームとして、壁にもあのサポーターの子どもたちがメッセージを入れてくれたりとかして、あの南葛 SC 一丸となって完成できた絵なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
今後他の銭湯も描きたいっていうような話があったんですけれども、葛飾区まだ銭湯たくさんありますので、
やっぱりなんか今回絵を描かせてもらって、銭湯ってなんか美術館にもできるなと思ったので、まあ、そこの銭湯の 大きな絵だけじゃなくてこう着替えるところとかにも絵を飾ったりとかしても全然いいんじゃないかなっていう、まあ、美術館としても銭湯って機能するんじゃないかなっていうのはちょっと思ったので、まあ、そういうこともしてみたら面白いんじゃないかなと思います。
先生の銭湯の思い出何かあったら教えてください。
そうですね、子どもの頃からずっと通い詰めてたので思い出したんですけど、銭湯のお風呂の壁を蹴ってスパーって滑るって遊んで怒られてたなと思って、それはもしかしたらスカイラブハリケーンの原点になってたのかなとか思ったりして、あ、そういうことをちょっと今日会見で銭湯を見ててちょっと思い出しましたね。
ではご自身も銭湯が大好きな大人気 YouTuber のフィッシャーズシルクロードさんにお話を伺います。
銭湯の魅力は文化に本当に500円ぐらいで触れられるっていうことなかなかないと思うんで、あと本当にしっかり探せば意外と家の近くとかにあるんで、そういうので実は自分の家の近くにこんな文化があったんだっていうのを触れられる機会がやっぱ銭湯かなと思うんで、まあ、行ってみてほしいなとは思いますね。
裸の付き合いというか、そうですね、なかなか地域の人と、ね、距離が近く交流できることってないかと思うんですけれども、うん、そういったところも魅力ですか。
そうですね、やっぱりお風呂に入って、まあ、それこそ僕も YouTube やってて、なんかメンバーとかともいまだにお風呂入ったりしますし風呂入ってやっぱそうすると一段とやっぱ団結力が増すんで、だからそういう意味でみんな銭湯に行ったらその地域の団結力とかも上がるのかなとは思いますね。街を愛するために銭湯に入るっていうのもいいのかなとは思います。
葛飾区の銭湯たくさんあるんですけれども、はい、行かれたことありますか。
葛飾区の銭湯は多分ほぼ全部行ってると思います。
はい、おすすめの場所だったりってあったらぜひ教えてください。
そうですね、今回やっぱ翼くんの絵が見られる、うん、富士の湯もそうですけど、まあ、僕が実際にサインを書いたことがあるさつき宮さんの方もあるので、そちらもぜひ行ってみてほしいなと思います。
では富士の湯バンダイの本間さんにお話を伺います。
ここはどのくらい前から。
昭和36年からになります。
ここの銭湯の魅力でしたりいいところをぜひ教えてください。
下町ですのでお年寄りから子どもまでたくさんお見えになりまして、にぎやかに過ごしてもらっております。
今回のこのコラボのイベントはどうしてお受けしようかなって思ったんですか。
やっぱり銭湯業界がだんだん人気がなくなってきてるっていうかというところで、世界的な有名な高橋先生が実際に絵を描いてくださるということで、南葛 SC さんがバックアップしてくださってぜひやってみたいなと思いました。
こちら料金いくらぐらいになりますか。
大人が550円、中高生が400円、小学生が200円、お子様は100円となっております。
何時から入れますか。
15時30分からになります。
以上、10月17日金曜日に富士の湯で行われました南葛 SCU 銭湯へ完成記者会見に波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。銭湯へは男湯と女湯にまたがって翼くんがね、真ん中でオーバーヘッドキックをしている様子や、実家が銭湯の石崎くんの姿などが描かれています。高橋先生が翼くんの顔の仕上げをされたそうですが、本来オーバーヘッドキックの絵を描くときは描くものの台紙などを逆にして顔を描くそうですけれども、今回は銭湯の壁なので逆さにすることができず苦労したとの制作秘話を伺いました。そして立花兄弟のね、コンビプレイ、スカイラブハリケーンの原点は銭湯と聞いてね、漫画アニメ好きの私もかなりワクワクしながら話を伺っていました。富士の湯では銭湯カードやオリジナルグッズ販売、そして元日本代表で南葛 SC 事業本部長の岡野正幸さんによる一日バンダイ体験なども予定されているということなので、ぜひ富士の湯へ足を運んでみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は10月24日金曜日から26日日曜日にテクノプラザ葛飾で開催の産業フェア農業伝統産業展にお邪魔する予定です。お楽しみに。